皆さんこんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。今日もここに来られた方、またオンラインで見ておられる方、お一人一人を心から歓迎したいと思います。皆さんは日々戦っているでしょうか。何かと戦っているでしょうか。すぐに思い浮かぶ人もいるでしょうし、パッと思い浮かばない人もいるかもしれません。でも誰しもが日々何かと戦って生きているのではないかなと思います。日々の戦いの中では疲れを感じたり悩んだり辛く感じる時があるかもしれません。でもそんな時に思い出してほしいことがあります。それは神様が共におられることです。あなたのすぐ隣に、あるいはあなたの心の中に、あるいはあなたを包み込むように神様が共にいます。一人で戦っているように思える、それぞれの戦いの中でも何も平安を感じずに心がすさむように思える戦いの中にも神様は共にいてくださいます。神様の存在に気づくときに、ああ、なんだ、自分は一人で戦っているんじゃなかったとか、そうか、ここにすぐそばに平和があって平安があるんだと気づけるのではないでしょうか。本日のオープン礼拝では、そんな神様の存在に気づいて神様の身元へと近づいていく、またそこにある平和と平安を受け取っていく、そんな時間になっていけたらと思います。1曲目にワンデーを賛美したいと思います。歌詞に主の家の一日はこの世の千人一人に勝るとありますけれど、この世のいろんなものから一旦離れて主のもとで歩むときに、主が与えてくださる祝福に満ちあふれると思います。その喜びを共に感じながら元気に賛美していきましょう。ではご無理でない方はお立ちください。ワンデーを賛美したいと思います。主よ、あなたがすべて。主よ、あなたがすべて。主よ、あなたがすべて。主よ、あなたがすべて。
満ち溢れてるよ。主の愛で生きよう。主は私のすべて。この主の愛をみんなに伝えよう。主の愛で生きよう。主は私のすべて。
続けて静まって知れスティールを賛美したいと思います。主の御元で静まり主を知る、そのような時間を共に持っていきましょう。メッセージの前に一言お祈りします。神様、今日私たちをここに集めてくださり感謝します。こうして共に礼拝を捧げられる恵みを感謝します。私たちは日々の生活の中でいろいろなものと戦いながら生きています。その戦いの中で 疲れを感じたり辛さを感じたりいろんな傷を負ったりするかもしれません。ですが私たちが気づく前からあなたはすぐそばにいてくださり、私を守り私を導いてくださっています。今日そのあなたの守りに気づき、もう一度あなたの方へ心を向け、あなたの身元に出ていきたいと思います。主よ、どうか私たちを引き寄せてください。メッセージを通して語られるあなたの御言葉に耳を傾け、私たちがあなたの言葉に語りかけに心を開くことができるようにしてください。あなたのもとであなたを知り、あなたと共に歩み、あなたにある平和と平安を心に刻んで生きていけますように、どうか私たちを導いてください。この礼拝の一切あなたにお委ねし期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。どうぞお座りください。
こんばんは。本日の聖書の箇所をお読みいたします。第一サムレ記22章の1節から2節です。第一サムレ記22章1節から2節です。それではお読みいたします。第一サムレ記22章の一節から二節。ダビデはそこを去ってアドラムのホラー穴に避難した。彼の兄弟たちや父の家の者は皆これを聞いてダビデのところに下ってきた。そして困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。約400人の者が彼と共にいるようになった。突然ですけども、アスリート、そしてミュージシャン、そして3つ目に絵本が好きな人たち。この共通点は何でしょうか。アスリート、ミュージシャン、絵本が好きな人たち。あるカウンセラーが男性向けのセミナーの冒頭でこのような質問をしたそうです。アスリートとミュージシャン、そして絵本が好きな人たちの共通点は何でしょうか。力、あるいは才能、そんなふうに思うかもしれません。また努力、そんなことも思いつくかもしれません。でもこのアスリートやミュージシャンならまだしも絵本が好きな人たちが入っています。共通点をみんなが考えている中でカウンセラーが実際に絵本を朗読するそうです。その内容は小さな虫が大きな生き物に出会って食べられないようにうまくやり取りをしながら旅を続ける、そんな物語だそうです。自分よりもはるかに大きな生き物に遭遇しながら出会いながら、その虫はなんとか難関を切り抜けて進んでいきます。そしてある時、意地悪な鳥から明らかに無理な難題を突きつけられます。そこでカウンセラーの方がもう一度別の質問をします。集まった男性たちに、この絶体絶命の場面でこの虫くんはどのように対処したと思いますか。いろいろな意見が出るそうです。意見を出し合った後に 絵本の続きを朗読します。そしてその結末に多くの方々は全く思いつかなかったと驚くそうです。その虫くんの対応が逃げることだったからです。それから話を聞いていた男性の人たちに感想を聞いてみると、なぜ逃げることが思いつかなかったのか、いや問題に直面したら逃げずに立ち向かうべきではないか、こんな話が盛り上がっていくそうです。そして話題が自分たちが身につけている男らしさの縛りに移っていきます。男性たちが集まっていますから、男らしさ、自分たちが男らしさに縛られている、そんな話題になっていくそうです。このカウンセラーの方が関わる男性の悩み相談の現場では、恐る恐るためらいながら遠慮がちに語り始める男性の相談者が多いようです。内心はボロボロなのに誰にも相談せずに耐えてきた姿、心の傷が深いのにその傷を認めようとしない姿、弱音を吐いてはいけないという男らしさの鎧をまとった姿を見るそうです。権力志向、力に頼った男性優位の考え方、男性たちが身につけた堅くなな男らしさの縛りを解きほぐしていくことが、この男性の相談における大きな役割の一つだと言われています。そして最初の質問の答えです。アスリート、ミュージシャン、そして絵本が好きな人の共通点は何でしょうか。その答えはしなやかさです。アスリートは力だけではなくて柔軟でしなやかな体が必要です。ミュージシャンももちろんしなやかな演奏技術が必要です。そして絵本が好きな人たちはしなやかな発想を身につけることができるということです。なかなか男性たちはこのしなやかさということに思いが及ばないようです。しかし何事においても力よりもしなやかさが必要だ、そんな話です。力ではなくてしなやかさによって私たちは柔軟な人間関係を築いていく、そして穏やかで生きやすい社会を作っていく、そんなふうにまとめられていました。私たちがしなやかに生きていくということは、人間関係や社会の中だけでなくて、この神様が作られた自然環境の中においても大切なことなのかなというふうに思いました。人間関係が力ずくでうまくいかない、うまくいくわけでないのと同じように、大きな自然の力に私たちは力で対抗することができません。最近の大雨のニュースを見ながら、私たちは今あらゆる場面でしなやかに生きることが必要なのかな、そんなことを思いました。最近も各地で大雨が続いています。それまでは異常に暑い日々が続いていました。これからは大きな台風が日本に来る、そんなこともあるかもしれません。もちろん私たちは地球の温暖化対策など根本的な対策は必要かもしれませんが、しかしひとたび大雨が降り始めてしまったら、私たちはなすすべもなくただ避難するしかありません。大きな災害が続く最近はよくいなす防災、災害をいなすというふうに言われるようになってきました。災害に立ち向かっていくんではなくてうまく身をかわしていく、それがいなすということです。ダムで水をせき止めるんではなくてうまく水を流していく、 被害をまあ最小限にする、まあ、そもそも危ない土地には住まないようにする、安全な場所に逃げて生活をする、何でもかんでも力で解決しようとするんではなくて、時には逃げること、うまく身をかわすこと、まあ、しなやかに生きることが必要だな、まあ、そんなふうに思います。聖書に登場するダビデもそのようなしなやかさを持っていたのかなというふうに思います。確かにダビデには力もありました。有名なダビデ像があります。筋肉隆々のダビデの姿に憧れる、まあ、そんな人は多いんじゃないかなというふうに思います。私も美術の教科書に載っているダビデ像の芸術的な肉体美に感動したことを覚えています。しかしダビデはその力によって戦うだけでなくて、時には身を避けて、時には避難をするようなしなやかさ、柔軟さを持ち合わせていました。ダビデというのはサウルに続いて2代目の王として選ばれた人物です。そもそもダビデは力によって選ばれたわけではありませんでした。この神様の選びですけども、もし私たちが選ぶとすれば、どのような基準で選ぶでしょうか。人を見るときに、そして王様になる人物ですから、力があること、能力があること、知識や学力があるとか、あるいは見た目とか人気とか、私たちはこの世の基準で、また自分が気に入るかどうか、そのような目で人を選んだり評価してしまいがちです。しかしダビデはこの世の基準ではなくて、神様の基準によって選ばれた人です。詩編の78編の70節です。詩編の78編の70節、主はしもべダビデを選び、羊の囲いから召し出された。主がこのダビデを選んだ、そしてこのダビデは羊の囲いから召し出された人です。羊飼いであったダビデが主によって選ばれました。人間の考えでは羊飼いを自分たちの王に選ぶということはなかなかないかもしれません。しかし神様の選びは違いました。神様は私たちがどんな立場であっても、どんな状況にあったとしても見ていてくださっておられます。神様が羊飼いである一人のダビデを見ていたように、神様はいつでも私たちを見てくださっていて、そして必要な時に、必要な働きに私たちを選び出してくださる、用いてくださるお方です。詩編の89編にはこのように書かれてあります。詩編の89編の20節から22節です。私は私のしもべダビデを見出し、私の聖なる油で油を注いだ。私の手は彼と共にあって揺るがず、私の腕も彼を強くする。敵が彼に害を加えることはなく、不正なものも彼を苦しめることはない。ダビデを選び出される神様は、選び出してあとはダビデにお任せではなくて、その御手によってダビデを導き、そして強くし、さまざまな敵の攻撃からも神様が守られると約束されています。ですから私たちが強くある必要はありません。私たちを選び出される神様が私たちを強めてくださって、導いて、そして守ってくださるからです。神様のご計画は不思議なものだなというふうに思います。不思議な導きの中で、人の考えでは理解できないほどの大きな計画があるようです。そして神様が 人を選び、人を召し出し、そしてその召し出す基準も私たちの基準とは違うようです。私たちは自分の力で、そして自分の計画で、そして自分を誇るために何か考えてしまう、そんな自己中心的な心を持っています。いつも自分が自分が自分のために、そして自分が誇ることができるように、そのように全てが自分のため、しかしそのような心を捨てて、そして人に選ばれるのではなくて神様に選ばれるような心を持つことができればなというふうに思います。神様に選ばれる心、自己中心ではなくて神様中心、自分の力に頼るんではなくて神様の力に頼る、そして自分のやりたいことではなくて神様のなさろうとすることをやろうとする、そんな心です。ダビデはそのような心を持っていたようです。第一サムレ記の16章1節の後半です。第一サムレ記16章の1節の後半、さあ私はあなたをベツレヘム人エッサイのところに使わす、彼の息子たちの中に私のために王を見出したから。神様がダビデを王として見出しました。そしてそれは私のために王を見出したというふうにあります。ダビデのためではなくて私のためと言われます。私たちは神様に見出されるときに、私のため自分のためではなくて、これは神様のための働きに召されているんだということです。ダビデを通して神様が働かれ、神様の栄光が表されるということです。私たちが神様に用いられるとき、それは私の栄光、人間の小さな栄光ではなくて神様の大きな栄光が表されるということです。そしてそのために神様が私を用いられるというのです。神様に選ばれ、そして神様に用いられる人は神様の栄光を表す人です。ダビデだけではなく、例えばイスラエルの民をエジプトから導いたモーセもそうでした。出エジプト記7章の5節、出エジプト記7章の5節、私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエルの子らを彼らのただ中から導き出すとき、エジプトは私が主であることを知る。神様が、主なる神様がモーセを通してイスラエルの民を救い出すと言いました。そしてそれは私が主であること、神様が主であることを知らしめるためであるんだと言います。モーセがリーダーでイスラエルの民を導いたとしても、それはモーセのためではなくて主なる神様の栄光が表されるためであるんだ、主なる神様が救い主であることを知るために、人々がそのことを知るために神様がモーセを用いると言います。モーセもそのようにして神様に選ばれて主の栄光を表しました。神様の言葉を聞きながら、どんなに困難があったとしても、民にどんなに文句を言われようとも神様に信頼し続け、そして神様の力によって大きな働きを成し遂げました。そしてその働きを通してモーセではなく神様が褒めたたえられるためです。私たちもこの出エジプトの出来事を聖書を通して御言葉を通して知るときに、モーセの素晴らしさよりも神様が私たちを救い出してくださるお方であるんだ、この神様の救いの御業を褒めたたえることができます。 自分ではなくて神様の栄光、神様の力ですから、神様は私たちの心の中を見られるお方です。私たちの心の内で自分を誇る心があるだろうか、それとも神様の力を表すそのような思いがあるだろうか。自分の力に頼らずに神様の力に頼る、そのような心を持っているか。自分の計画ではなくて神様の計画に従うことができるか。自分の栄光ではなくて神様の素晴らしさ、神様の栄光を表すことができる心を持っているか。ダビデはそのような心を持っていたようです。第一サムレ記の16章の7節、第一サムレ記16章の7節、主はサムエルに言われた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。サムエルを通して神様はダビデを選ぶわけですけれども、サムエルがですね、ダビデではなくて他の人を選ぼうとする。しかし神様はその人ではないですね。あなたは上辺を見ているが、しかし私は心を見て選ぶのだ。人は上辺を見るが、主は心を見ると言われます。そのようにしてダビデは選ばれました。私たちは人からの評価を気にするよりも、人に選ばれるよりも主に評価され、主に選ばれるものでありたいと思うのです。ダビデはユダという小さな部族の中から、しかもベツレヘムという小さな田舎町の羊飼いであったにもかかわらず、神様によって王様として選び出されました。しかし選び出されてすぐに王様になるわけではありませんでした。その時からダビデは神様からの訓練の時を過ごすことになります。ダビデが王になるにあたって、イスラエルの民のリーダーとなるにあたって必要なことは、いかに神様を信頼し続けることができるかということです。きっとダビデが王様になっていろんなことがあるだろう。そしてその中にあっても、ダビデが神様を信頼し続けることができるように神様は訓練の時を用意されました。私たちにとって何よりも大切なことは神様への信頼です。そして民のリーダーとなればですね、それよりも勝ってですね、一人も勝って神様の信頼が問われることが多くなるでしょう。ダビデにすでに備えられていた神様への信頼の心が表された出来事があります。それはペリシテ人ゴリアテとの戦いです。ダビデは羊飼いとして羊を獅子や熊から、そんな獣から守るための経験をしてきました。すでにそのような獣たちと戦ってきました。ですから神様はダビデの羊飼いとしての経験も用いられたということです。私たちもそれぞれの日々の生活の経験や賜物、性格とか能力もこれから用いられていくということもあるでしょう。しかしその時に注意しなければならないことは、自分の力や経験だけに頼ってはいけないということです。ダビデはこのゴリアテと戦う時も、自分の力だけでなく、自分の経験だけでなく、神様の力によってゴリアテと戦いました。第一サムエル記17章の45節と47節にこうあります。第一サムエル記17章45節と47節です。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と 投げやりを持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かう。ここに集まっているすべての者も、剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。このゴリアテは剣槍で戦おうとしているが、この私はダビデは万軍の主の御名によって戦うのだと宣言します。そしてここにおいても、それはダビデの力ではなくて主の力だ、主が救いをもたらすことを知るだろうと、ダビデはここにおいても主の栄光が表されることを宣言しています。ダビデはこれは自分の戦いではなくて、イスラエルの神、万軍の主なる神様の戦いである、そして主なる神様が救いをもたらしてくださるんだ、堂々と宣言したのです。そしてダビデはその通りゴリアテに勝利をしました。そんなダビデを見た人々が騒ぎ始めてしまいました。第一サムエル記の18章の7節、第一サムエル記の18章の7節、女たちは笑いながら歌い交わした。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った、これを聞いた初代サウル王ですね、自分は千を打ってダビデは万を打った、嫉妬に駆られ、ダビデはそのサウル王に命を狙われる立場になってしまいます。この時からダビデはサウルからの逃亡生活が始まります。サウル初代王であって一国の王ですから、その王から命を狙われる、私たちが簡単には想像できないほどの経験だったと思います。いつ殺されてもおかしくない、毎日毎日恐れと緊張な日々だったはずです。しかしダビデには信仰がありました。そのような経験を通してこそダビデは神様に助けを求めることを学び、そしてその経験を通してダビデは後に平和の王となることができました。ダビデはサウルに命を狙われながらも神様への信仰を持って、決してサウルを自分の力で殺そうとはしませんでした。私たちは危機的な状況になればなるほど、チャンスがあれば自分の力で解決しようと、そんなふうに考えてしまいます。簡単なことであれば神様に任せよう、そんなふうに思うかもしれませんが、危機的な状況になればなるほど、身の危険があればあるほど、ついつい自分の手で何とかしようとしてしまう。神様が本当に助けてくれなかったらどうしよう、そんな不信仰に陥ってしまうことがあるかと思います。しかしダビデは危機的な状況にあっても自分で解決しようとすることはせず、神様に信頼し続けることができたのです。ダビデが自分の力で戦い争うことをせず、しなやかに信仰を持って生きる姿を見せました。第一サムエル記の18章にこんな出来事がありました。第一サムエル記18章11節と12節です。第一サムエル記18章の11節と12節、サウルは槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったのである。ダビデはサウルの攻撃から二度も身をかわした。サウルはダビデを恐れた。それは主がダビデと共におられ、サウルを離れ去られたからである。サウルを目の前にして、そしてサウルの攻撃に遭いながらも二度も身をかわした。 ここに身をかわすダビデの姿があります。そして一方でサウルの方がダビデを恐れたとあります。ダビデは決してサウルと戦おうとはしませんでしたが、しかしそのダビデが主と共におられるのをサウルは気づきました。命を狙われているはずのダビデに主が共にいる平安があって、そして王であるサウルに恐れが出てきたのです。それからもダビデは身をかわし続けます。第一サムエル記19章の10節、第一サムエル記19章の10節、サウルは槍でダビデを壁に突き刺そうとした。ダビデがサウルから身を避けたので、サウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その夜は難を逃れた。イスラエルのどこにいてもサウルが執拗に追いかけてきます。ダビデは何度も何度も身をかわし続けますが、ついにはペリシテ人の土地へと逃げることになります。二代目の王に選ばれたにもかかわらず逃亡生活を続けるダビデがいました。しかしそのペリシテに逃げたとしても、ペリシテ人といえばダビデが倒したあのゴリアテがいたペリシテですから、当然のようにダビデはですね、ゴリアテの仇を取ろうとするペリシテ人に追われる身となってしまいます。サウルに追われ、そしてペリシテ人にも追われ、たどり着いたのがアドラムというところのホラーナです。第一サムエル記の22章の1節と2節です。第一サムエル記22章の1節と2節、ダビデはそこを去ってアドラムのホラーナに避難した。彼の兄弟たちや父の家の者は皆これを聞いてダビデのところに下ってきた。そして困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。約400人の者が彼と共にいるようになった。一度はペリシテ人の町へと逃げ出したダビデですけども、そこからアドラムの町に避難してきました。このアドラムという町は、場所はペリシテ人の領地とユダの領地の境にあって、そして多くのホラー穴があったそうです。そのアドラムのホラー穴がダビデの隠れ場となりました。そんなところダビデの家族、親族たちもダビデと同じように大変な状況であったのか、ダビデのもとへ逃げてきました。そしてそれだけでなくて、困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたそうです。サウル王によって苦しんでいる人たちが多くいたのかもしれません。心に不満を募らせていた者たちが多くいたようです。そういう人たちがダビデのもとに集まってきます。力のあるサウル王のもとに人が集まるんではなくて、この世の力を持っておらず、しかし神様に信頼し、神様が共におられるダビデのもとに人が集まってくる、不思議な光景だなと思いますが、しかしそこにこそ本当の平和があるのかもしれません。平和というものは権力によって、力によってもたらされるものではなくて、権力から一番遠いところ、その権力によって追いやられている人々がいる場所から平和が作られていくのかもしれません。アドラムのホラー穴に集まった400人は、ダビデこそ私たちに平和をもたらすことができると、ダビデを自分たちの指導者として 認めていました。そしてこの400人はダビデを支える勇士となります。ダビデがもたらす平和の原点はこのアドラムの洞穴にあります。ダビデは権力から逃れて争いから身をかわし、アドラムの洞穴に避難をしてきました。決して自分の力で抗うことなく、主なる神様に信頼しつつ、私ではなくて主なる神様が悪と戦ってくだされ、主なる神様が平和をもたらすのだ、主なる神様が救いをもたらすと確信を持ってダビデはいました。そしてそのようなダビデのもとに400人もの人々が集まってきたのです。アドラムの洞穴から平和が始まります。自分からは動き出さなかったダビデが、神様の時が来た時に動き出しました。第一サムエル記の22章の5節です。第一サムエル記22章の5節、預言者ガドはダビデに言った。この要害にとどまっていないで、さあユダの地に帰りなさい。さあユダの地に帰りなさい、神様からの声がありました。平和をもたらす王としての歩みがここから始まります。私たちが平和をもたらすために必要なものは力ではありません。権力でもありません。権力や地位でもなく、また世の中の中心にいる必要もありません。ダビデは小さな田舎町の羊飼いでした。しかし神様がダビデを選ばれて、そしてアドラムの洞穴で仲間を与えてくださって、そして神様の時が来た時に平和の王へと用いられることになりました。ダビデはそれまでの逃亡生活を通してたくさんの詩篇を作りました。ダビデのそのような経験があったからこそ豊かな詩篇が生まれました。例えば詩篇の62編の5節から8節です。詩篇の62編5節から8節、私の魂よ、黙ってただ神を待ち望め。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることがない。私の救いと栄光はただ神にある。私の力と岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。セラ。私たちもダビデのように神様を待ち望むものでありたいと思います。神様に救いを求め信頼するものでありたいと思います。アドラムの洞穴に主なる神様がおられ、平和があったように、私たちが今いるその場所に、この場所に神様がおられ、そして私を通して平和がもたらされるのです。ダビデのいたアドラムの洞穴に困窮する者、心に不満のある者たちが集まっていたように、私たちの周りにもそのような人はいるでしょうか。新約聖書、イエス様の周りにも貧しい者、この世からのけ者にされた者、病人、罪人、集まっている様子が書かれてあります。私たちは今主なる神様に救いを求めるものでしょうか。ダビデのように神様に助けを求めるものでしょうか。そして私たちの周りに神様に助けを求めるものがいるでしょうか。もし私たちが自分の力に頼るのではなくて神様に助けを求めるならば、必ず救いがあります。そして真の平和、誠の平和、 誠の幸いがもたらされることでしょう。新約聖書ルカの福音書6章にこのようなイエス様の言葉があります。ルカの福音書6章17節から21節です。それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになった。大勢の弟子たちの群れやユダヤ全土、エルサレム、ツロやシドンの海岸地方から来たおびただしい数の人々がそこにいた。彼らはイエスの教えを聞くため、また病気を治してもらうために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人たちも癒してもらっていた。群衆は皆何とかしてイエスに触ろうとしていた。イエスから力が出て全ての人を癒していたからである。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。イエス様は上からではなくて、イエス様は下から目を上げて話されました。貧しい人たちは幸いです。今飢えている人たちは幸いです。今泣いている人たちは幸いです。この世の考えとは全く正反対です。私たちは豊かであれば平和、楽しいことがあれば平和だと考えますが、誠の平和はこの世の豊かさでもなく、この世の楽しみでもありません。この世の中心にいたサウルではなくて、アドラムの洞穴にいたダビデから平和がもたらされたように、主なる神様がもたらす平和はこの世がもたらすものとは違うのです。ですから私たちはこの世の平和ではなくて、主なる神様がもたらしてくださる平和を求めたいと思います。第一コリント7章にはこのように書かれてあります。第一コリント7章の31節、世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。この世は過ぎ去るものですが、私たちは永遠の神の国を求めるものです。この世の豊かさ、この世の楽しさは過ぎ去るものですけれども、神様が与えてくださる本当の平和は過ぎ去ることがありません。ヤコブ書2章の5節にこうあります。ヤコブ書2章の5節、私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神はこの世の貧しい者たちを選んで信仰に富む者とし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐ者とされたではありませんか。このように言われている通りです。誠の平和、神様が与えてくださる御国は弱さの中にあり、そして貧しさの中にあります。私たちはこの世の豊かさ、楽しみを求めるのではなくて、主なる神様の助け、主なる神様の救いを求めるものでありたいと思います。もう一度第一サムエル記22章1節と2節です。最後にもう一度お読みいたします。第一サムエル記22章1節と2節、ダビデはそこを去ってアドラムの洞穴に避難した。彼の兄弟たちや父の家の者は皆これを聞いてダビデのところに下ってきた。そして困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。約400人の者が彼と共にいるようになった。そして私たちもこのダビデのように、今この場所から平和をもたらす者として歩み出したいと、そのように思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この夏の時、平和について考えさせられる時でもあります。今日は 敗戦記念日でもあります。また大雨やまた暑さやさまざまな気候の変化の中で私たちはいかに生きるべきか、私たちは何をすべきかと考えますけれども、神様、何よりも私たちがあなたに救いを求めて、あなたが共にいてくださることを求める、そのような心を持つことができますように。人は上辺を見るが、主は私たちの心を見ておられます。そしてそのような私たちの心を見て、あなたが私たちを一人一人召し出してくださって、用いてくださって、まことの平和を作るものとして私たちを導いてくださいます。私たちのその召し出された歩みを通して、あなたの力が、あなたの栄光が、そしてあなたがもたらしてくださる平和を私たち一人一人を通して明かしすることができますように。この世の権力ではなく、この世の中心にいなくとも、私たちが今置かれているこの場所において私たちが平和を明かしすることができますように。今日もこれからもあなたが私たち一人一人を導いて、そして平和の器として豊かに用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して今この場所でを賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。 礼拝の最後に私を守る方を賛美したいと思います。主がいつも私たちと共におられ、私たちを守ってくださっています。そこから生まれる大きな平安を心に感じながら一緒に賛美していきましょう。
Yeah. 共にいる。私を守る方、
全ての恐れ
消え去って、平安が心に満ち溢れる。主が共にいる、主が共にいる、私を守る方。
これで本日の訓練会を終わりにします。今週1週間も主と共に歩んでいきましょう。